社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第116回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで今日は5月22日配信分です。ということで22日ってショートケーキの日っていうらしいんですよ。知ってます？知らないですか？
なんで22の、なんでですか？
なんでだと思います？
ニヤニヤするから、
ケーキ。ニヤニヤ受けるまあそういう意味もあるかもしれないんですけど、22日って必ずカレンダー上で上にイチゴが乗るんですよ、15日。
おお、
だからショートケーキの日なんですって。すごい、すごいの出てきたなと思うんですけど、ありがとうございます。ぜひ覚えておいてください、ショートケーキの日。
それ誰が続けたんですか、ショートケーキ屋さん？
わかんないですけど、でもなんかそういう記念日のなんかまとめてる協会みたいなのありますよね。
記念日協会、
記念日協会みたいな、多分そういうところなんじゃないでしょうか。う、詳細は知らないです。
上にイチゴが乗る、はい、
そう、ショートケーキの日大事にしていきましょう。毎年、毎月ね。
じゃあ8日は下にイチゴがあるから、なんかあの日ってないですか？
ありましたっけ、下にイチゴがつくようなものって。なんもないような気がしますけどね。
はい、ないか。
ぜひぜひ使ってください、うん、どっかで、この、
はい、なるほど、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、というわけですいません、こんな話から始まりましたけど、今日も相談が届いておりますので相談にご回答いただこうと思います。はい、今日の相談こちらです。横浜で広告代理店を経営しています。おかげさまで案件はたくさんあるけれども、対応できる人がいないので断っている段階です。素晴らしいですね。採用活動はしていますが、なかなかいい人との出会いはありません。そんな中、先日外国籍の方の応募がありました。同業者からの転職社員で、技術、人文、国際の在留資格です。5年の期間のビザでしたので、更新時期まではあと3年ほどあります。在留資格もありますし、キャリア的にも人物的にもいいので、採用を前提として検討を進めたいのですが、留意すべきことを教えてくださいというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、はい、うん、ありがとうございます。
いろいろありそうですね、留意すべき点。
はい、うん、そうですね。まあ多分すでに外国人の方を雇っていらっしゃる方だと、はい、当たり前のような内容に今回はね、うんうん、なるかもしれませんけど、まあまさにこの社長さんのようにね、はい、今まさに雇おうと思ってますみたいな方も多いかと思いますので、まあ、そういう方向けに今回はちょっとお話をさせていただきたいなというふうに思います。うんうん、
お願いします。
はい。で、まあ、この社長さんはやっていらっしゃるんですけど、まずベースとして、はい、ね、外国人の方を雇用する際に必須なのは、在留資格というものがありますので、在留資格をちゃんと確認してくださいねっていうことをですね。はい、まあ、この方もね、それは確認をしているようですので、
素晴らしい、
問題はないのかなと思います。
はい、
で、まあ、なんだろう、アラワークとかが出してる冊子とかを見ると、在留資格カードの偽造の見分けか、偽造されてることがあるんで注意しましょうみたいなこともあるみたいなんですけど、まあ、そこまで疑っちゃうとね、怖いんで、まあ、それはどうしたらいいのか、ちょっと、まあね、あれですね、はい、教え組織さんとかなんかそういう方に聞いていただいて、
専門家じゃないと分かんないですね、
まあね、うん、専門家じゃないとね、あれですしね、まあ、そこまで、はい、偽造してまでということではないだろうなと思いますので、まあ、働き続けるわけですからね、うんうん、とは思いますので、まあ、そこはちょっと置いておいてと、別の方に聞いてください、はい、ということになります。で、うんうんうん、在留資格によっては、もちろん、働く、まあ、就労がね、できる資格とできない資格というのはもちろんあって、できる資格だったとしても、うんうんうん、在留資格の種類によっては、転職に制限があったりとかするものもありますので、そこはご注意をしていただきたいなと思います。
なるほど。はい。
で、 今回の方の場合は技術人文国際ということなので、まあ、技術人文知識、うん、国際業務っていう、まあ、そういう在留資格があって、うん、まあ、この資格の方はもちろん終了できますし、で、転職も可能ですということになりますので、まあ、ここまでのところで言うとね、雇い続けても、雇っていただいてもということになるんですけど、ただ、ちょっとですね、はい、この技術人文国際業務、略して擬人国とかよく呼ぶんですけど、技術の擬人文、はいはいはいはい、ね、擬人国って呼ぶんですけど、擬人国の場合、うん、ちょっと注意しないといけないのは、まあ、言葉からもお分かりいただけるように、非常にこう、範囲が広いんですね。技術と人文知識と国際業務なんで、なんだろう、IT 的なエンジニアの方は、まあ、技術というカテゴリーになり、はいはいはい、法律やってる人とか、アナリストみたいな業務の方だと、人文知識っていう中に入り、うん、で、国際業務は通訳をやられる方とかが、国際業務に該当するんですね。
なるほど。
ただ、まあ、それぞれの方々が何のビザを持つかっていうと、この擬人国っていう技術人文知識国際業務っていうビザを持ちますので。
みんな一緒なんですね、
うん。はい、みんな一緒なんですよ。うん。
うんうん、
で、ただ、日本のその在留資格の発行の仕方って、まあ、この資格はもちろん特にそうなんですけど、専門的な知識を設けてる、うん、持ってる方に関して、その知識を生かして仕事をしていただくっていう、そういう、その流れの中で出ることなのでね、まあ、さっき申し上げたように、はい、IT エンジニアリングの方だったりとかね、うんうんうん、通訳の方っていうのはそれなりの勉強をしてきていただいて、で、その資格、その知識とか経験を生かして、で、このビザの範囲の中で、働いてもいいですよっていう、そういう内容になりますので。
なるほど。
だから、例えばですけど、IT エンジニアリングで技術としての、ビザだった人が、通訳として雇いますみたいなものっていうのは、その、職務内容と、実はビザが出た時の職務内容とか、異なってしまいますので、そこは注意が必要になります。で、それは、やっぱり、その、ビザ、在留カードを確認するだけじゃなくて、ご本人が、こう、どういうお仕事をしてこられているかということでね、まあ、職務経歴書とか、いう話になると思うんですけど、まあ、入国してからどういうお仕事をしているのかということであり、当然、この方も、ビザが5年のビザで、5年って結構長いですからね、最初に、ちゃんとし、まあ、それなりというか、その、長いビザが出るだけの要件での就職だったと思うんですね、きっと。ビザも多分長さが違うみたいなので、
なるほど。
何のビザが出るかっていう。だから、その時にどういう技術人文国際の中で何なんですか、まあ、広告代理店だから何なんですかね。まあ、人文とかが国際関連なのかなという想定はできますけど、どういうお仕事内容なのか、で、まずビザが降りたんですか、うん、っていうことは確認をした方がいいですというか、していただきたいことになりますね。
なるほどね。それが必要なんですね。へえ。
そうですね。だからそこが違っちゃってるとね、基本的には、ね、さっき言ったように IT エンジニアリングの方に通訳をしてもらうためにビザを与えてるんじゃないんですよっていうふうに入管の方は、そういう判断になってしまうので、
なるほどなるほど。
まあ、最悪の場合ね、ちょっと違法の就労ですよみたいな判断をされてしまう。
怖いですね、それは。
あったりとかしますので。
へえ、はい。
そうですね。
なるほどね。これ本人に確認するだけで大丈夫なんですか？
そういう意味で言うと、本人に確認するだけではダメです。基本的には。
あ、そうなんだ。
まあ、判断は、先ほどの経歴を見て判断したりとか、あるいはその、そもそもね、日本に来られる前に、ね、何らかの勉強をしてこられて、まあ、日本語以外ですよね、やっぱり専門性を使ってきてると思うので、どういう専門性でやってこられてるんですかっていうことは大事になりますので、その辺を見ていただいて判断しないと。まあ、本人はね、どこまでご認識いただいてるかいただいてないかという話もありますしね、日本の在留資格制度に関して、というものもあるし、まあ、ちょっとまあ、悪い言い方すれば、とにかく、その、日本で働きたいで、当初持った資格とは全然違うようなことでもという話に なってしまったりとかすると、
うんうんうん、
で、当たり前ですけど、ビザが切れる、期間が切れると更新の時期を迎えるので、その時には何らかの申請のし直しとかですね、もう一回その更新手続きをするか変えられるかね、うんうん、話になってしまいます。更新手続きをするときに、もちろんずれていたら、そこまでね、何もなかったとしても、仮になかったとしても、はい、多分通らなくなってしまいますので、ビザは通らなくなってしまうので、という話なので、まあ、多分、会社さんの方でも、確認をした方がいいと思います。で、それは、就労資格証明書っていうことの申請をすればですね、うん、入管の方にすることができるんですけどね、この人はこういう形で働かせようと思ってるんですけど、まあ、こういう形というか、この人はどういう、その、お仕事内容で、擬人国のビザが降りたんですかっていうことは確認できますので、その中で収まってるか収まってないかっていうことは、まあ、確認できますので、確認した方がいい。
なるほどね。
かもしれないです、
ね。そうですね。違法になっちゃったら嫌ですもんね。確認したいところですね。
そうですね。うん。だから、これが、例えばさっきのようなね、何回も出してますけど、通訳的な形でのこのビザで、うん、で、この会社さんでも通訳をなさいますっていうことで、うんうん、全く変わってないなら、そんなことは全然必要ないですよね。うんうん、IT エンジニアリングやってましたとか、うんうん、エンジニアリングとして雇いますっていうことだったら、変わりないですけど、はい、うんうん、ちょっとね、広告代理店ということなので、その、この方をどういうふうに雇おうとしていらっしゃるのかというのが、気になるところですしね、範囲が広すぎてしまうと、よくないのかなと思いますので。
なるほどね。ほー。
そうですね。ちょっとこれは多分、行政書士さんとかにもご相談をした方がいい内容かもしれないなと思います、ね、今申し上げたように、その、まあ、まずご本人の確認とか経歴書の確認をしていただいて、あと、この会社さんがどういうね、うんうん、お仕事内容をこの方にやっていただくのかっていうところが、まあ、マッチングしてれば、問題はないでしょうけど、そこにちょっと不明な点があるならば、専門家の方に入ってきていただいて、ということがいいかなと思いますね。
はあ、勉強になります。そういうルールがあるんだ。
そうなんです。ちゃんと。あ、で、ね、そうなんですよ、うん。で、その、いずれにしろ確認、就労資格証明書っていうのを、あれする意味でも、
はい、
割と時間がかかるという話みたいなんですよ。今日、交付申請をして、明日降りるとか、はい、そういうスピードではもちろん全然ないので、1ヶ月から何、ね、1ヶ月以上かかったりとか、するみたいなので。
かかるんですか。
うん。なんで、もしかすると、まあ、雇うか雇わないかということの判断ももちろんね、専門家にご相談いただいた上でがいいと思いますけど、まあ、雇うとしても、例えばビザの要件が満たなかったときは、もう雇えませんよっていうことを最初から提示をしておくとか、いうことは、逆に言うと、
なるほどね。
まあ、会社さんのお立場からすれば、大事なことですよね。
なるほどね、
やめていただく理由になるわけですから、それは。私も働かせちゃいけないという話になるわけなんで、はい、資格証明書がもらえなかった。まあ、やり直しはできるんですけどね、それで、こういう資格、こういう内容にしたいので、まあ、多分難しいでしょうけど、IT エンジニアの方を通訳で取りたいみたいなことをすれば、まあ、それをちゃんと申請をすれば、可能性はゼロではないので、その申請をし直すっていうことも、必要になりますけど、でも結局一定の期間が必要になってしまったりとかするので、まあ、その間この方を働き続かせるっていうのは良くないことになってしまうので、そんな場合にはちょっと、まあ、休職してもらうのか一旦退職してもらうのかみたいなことっていうのは、
ね、
ちょっとね、内容によってあれですけどね、考えておかないといけないのかなというふうには思います。
そうか、知ってないと危ないこともいろいろあるわけですね。
そうですね、
まあ、雇用、
うん、ご存知ならばね、全然問題ないことだと思いますし、そうですね。まあ、職種によってね、全然今申し上げたようなことをね、気にせずに、転職をする方を受け入れられる職種もあったりとかしますので、
そうですね、
まあ今、
なるほどね、
の形はちょっとね、少し幅広い、まあ、代理店さんというのも幅広く多分いろんな業務やっていらっしゃると思うので、外国人の使われるビザの中での、仕事っていうのももちろんあると思うんですけど、それがマッチングしてるかどうかっていうのは、
なるほどね。
確認をいただかないといけないのかなと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひお近くに専門家の方などいらっしゃらない場合は、岡本先生に LINE の方から問いかけてみてください。
そうですね、
はい、
私からも専門の先生はね、前も登場してい
ただいて、そうですよね、ゲストに登場いただいた方もいらっしゃったもんですもんね。
はい、いらっしゃいますので、は
い、ぜひ問い合わせください、はい、概要欄にですね、岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクが貼ってあります、はい、ぜひそちら友達追加をしていただいて、いつでも岡本先生に頼れるような体制を作っていただければと思いますし、番組への相談や質問、感想などもどしどしメッセージを送る形で送ってきていただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。
はい、
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、まあ、これは豆知識というとはちょっと違うんですけど、情報提供ということであり、うん、まあ、皆さんもうすでに、うん、ニュースとかで見ていただいた方もあると思うんですけど、はいはい、やはり日本の人口が減り続けてますという発表がですね、うん、この前ありましたもので、
はい、
ちょっと読み上げますけどね、1億2380万人余りになってしまったということで、うん、どうやら2011年以降14年連続で、はい、人が減り続けております、うん、2011年から、はい、という状況になっておりますので、はい、そうですね、前の年よりも55万人は減ってしまったということを見た
んですので、うん、あ、そんな減ってん
す
か。はい、へー、
総人口がね、
いやー、
ですので、まあ、
今後増えることはなさそうですよね。
うん、増えることは なさそうというか、まあ、14年連続で減少していますからね、まあ、14年前から減り続けてるんで、うん、まあ、今年ガッと増えたとしてもね、その方々が、まあ、ある程度、働き手として成長していただくというのは、まだまだ先でございますので。
なるほどね。
はい。はあ、まあ、でもね、そういう中で、きちんとね、社員さんのことを思って、社員さんが定着していただけるような会社を作っていけば、
確かに、
はい、そのためにもこの番組を生かしていただきたいなというふうに思いますのでね、うんうん、だからやっぱり繰り返しになりますけど、せっかくね来ていただいた社員さんとしたことで辞めさせるということはもうね、その前に聞いてもらいたいなというのがこの番組を始めた趣旨でございますので、うんうん、それを改めて
確かに、
はい、申し伝えたいなと思います。トマスさんがもう最近もスラスラ言えるようになったのはこの番組のコンセプトでございますので、
受ける、そうですね、はい、そうですよ、皆さんぜひこの番組第1回目からもう一回聞き直していただいて、
はい、
やめさせないようにしていっていただけたらと思います。はい、はい、ということで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメッポ、第116回この辺で締めさせていただきます。岡本先生ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。